主イエス・キリストの名前によってご挨拶申し上げます。あなたの歩みの中に神様のお言葉、その知恵があなたの道しるべとしてしっかりと与えられますように。今日は箴言から味わってみたいと思います。神の知恵の宝庫です。この箴言のお言葉があなたに恵みを与えますように。
箴言14章1節から9節。まっすぐに歩む者は死を恐れ、曲がって歩む者は死を蔑む。愚か者の口には誇りの若枝がある。知恵のある者の唇は身を守る。牛がいなければ貝羽桶はきれいだ。しかし牛の力によって収穫は多くなる。
今日は箴言第この14章の前半の部分を味わいたいと思っておりますが、特に皆さんと注目したいお言葉は4節のお言葉です。牛がいなければ貝羽桶はきれいだ。確かに牛を飼っている人々、家畜を飼っている人々、毎日の仕事の中でその家畜小屋、そのお掃除は大変なことだろうと思います。これは現代であっても、この旧約聖書の箴言の時代であってもそうです。掃除は大変だ、きれいでありたい、飼っている家畜の世話をするって大変だ、きれいでありたい。でも全くきれいなままの貝羽桶、それは虚しいものだ。牛がいなければ貝羽桶はきれいだ。牛をそもそも飼っていなければ貝羽桶を使うこともなければ、餌の食べ残しもない、牛のよだれや何かで汚れることもない、汚くなることもない。しかし本当に牛を飼っていれば貝羽桶は汚れるものです。そして汚れているってことはどういうことなのか。そう、牛を飼っていて、牛に働いてもらって、その牛の力によってその畑を耕し、収穫は多くなる。この聖書の言葉を私たち自分の人生に当てはめたいと思います。まず第一に、私たちは波風のない人生をむやみに求めすぎないことです。私は牧師としてたくさんの皆さんの人生と向き合っていると、最近心配になるのは、みんなの生き方があまりにも引っ込み思案になっていて、せっかく神様が与えてくださっている可能性や能力があるはずなのに、チャレンジをする人が少なくなっているということです。ああ、それをやると大変でしょって、しんどくなるでしょって、夢を持つと苦しいだけでしょうって、私家でゴロゴロだけしていたいんです、のんびり何の苦労もなくやっていきたいんです、そんなふうに考える人が若い世代を中心に増えているように感じています。いえ、もし私がただ感じているだけならいいのですが、実際にそういう人々が増えていると思います。自分の部屋に引きこもっていればずっとゲームができるし、インターネットで遊んでおれるし、自分の好きなことができる。時間になれば親が食事を差し入れてくれるし、好きな時間に起きて好きな時間に寝ればいいし、何のプレッシャーも何の責任も感じないで、それで楽でいいから。確かにあなたの人生には嫌なことは起こらないかもしれません。波風立たないかもしれません。しかしそれでは神様があなたのために用意しておられる本当の豊かな祝福を手にすることもできなくなっているのではないかと思います。あなたの人生がどこかで本当にそれを働かせ始めると、汚れてしまったり汚くなったりボロボロになったりすることもある。でもそのことが本当にあなたの人生が動いていることの証明であることを信じてほしいと思います。ある時 ある教会で教会の熱心な婦人会の方とお話をしていた時にこんな声をかけられたことがあります。最近うちの教会に若い人がたくさん出入りするようになって私大変です、私掃除の奉仕してるんですが、若い人が日曜日だけじゃなくて土曜日だけじゃなくて月曜日から金曜日までのウィークでもたくさん教会に来るようになって、もうそのことで教会が汚くなっちゃってもう掃除が大変なんです。でその方が思わず私にこうおっしゃいました。マンデー先生、うちの教会の若いみんなに言って日曜日以外は教会に来ないように言ってください、私の掃除大変ですから。その時に私思わずこう申し上げました。姉妹、教会は神の家で、私は人の来ない閑古鳥の鳴く教会よりも、それがまだ神様のことを十分に信じられない、まだ十分に奉仕もできない子供たちかもしれない、でも毎日教会にたくさん人が来てくれる方が私は嬉しいよ、いや神様もきっとそうだよ、姉妹のお掃除が大変になることはそれは大変だけど、じゃあ一緒に奉仕してくれる人がいないか募ってみたらどう、私がまたチャンスがあったら若い子たちにも自分たちでもこの教会を使った後は掃除をするように話もしてみるから、教会に人が来ない方がいいなんて絶対に言わない方がいいよって私お話をしたことがあります。牛がいなければ貝羽桶は綺麗だ、そうです、そもそも牛がいなければ貝羽桶は汚れません。でも本当は家畜を飼う人からすれば牛がたくさんいて掃除に大わらわになるような方が本当に求めていた人生なのではないでしょうか。人がいなければビジネスは潰れてしまえば、子供がいなければそう手間はかかりません。しかしその楽できれいなものが本当の人生かどうか、それはよくわからないのです。だから二つ目に、あなたが豊かな人生を歩もうとするときに労を厭わないことです。幸せになる、やりがいのある人生、本当に生きていてよかったなと思う人生、そういう人生を生きたいという人は確かにいます。でもやりがいのある、生きがいのある、本当に充実した幸せな人生というのは、その幸せの度合いと比例するようにあなたの労すべきものも増えていくことを知っていてください。だからたくさん汗をかきましょう、たくさんため息もかきましょう、時にはたくさん涙も流さなくちゃいけないかもしれません。しかしそれが本当に豊かな人生には伴ってくるものだからです。今この私のメッセージを聞いてくださっている皆様の中にも、お母さんとして母親として子供さんを育てられた経験をお持ちの方もいっぱいいると思います。子供さん、神様から与えられてよかったですね。自分の人生がただ自分の命だけではなくて、子供を産むことができて、神様から命をさらにバトンタッチしていくことができて、そしてその子供たちを可愛らしい赤ちゃんの時から育てることができて、本当に幸せだったと思われませんか。たくさんのお母さんたちがそうやって子育ての喜びや実感を持っていらっしゃると思う。でもそこにはたくさんの汗があり、ため息があり、時には涙もあったのではありませんか。でもそれに見合うだけの、いやそれ以上の価値や喜びや感動が神様から与えられ、また子供たちからも返してもらい始めているのではないでしょうか。私は自分の人生の中で何もしない綺麗で楽で何も起こらない人生よりも、本当の幸せや本物の生きがいのために 汗をかき、労することを厭わない人生を選びたいと思います。そして三つ目に、しかし牛の力によって収穫は多くなる。汗を流すこと、労すること、時にはため息、涙すら流すこと、そのことが必ず大きな祝福をもたらすものとなることを知りたいと思います。単に楽で、手を汚さない、汗をかかない、涙を流さない私の人生は、上っ面の何もない白紙のようなままの人生で終わりです。でも私たち、時には手を汚し、汗をかき、くたくたになりながら、神様からの本当の恵みをいただこうではありませんか。あなたに手間をかけるような牛が汚した飼い場桶がある。でも彼らはしっかりと働いてくれる。大きな収穫がその収穫の時には与えられる。私の人生も何もしないで綺麗なままの人生ではなくて、持ちようではありませんか。自分の能力や時間を持ちようではありませんか。イエスも申し上げましたよ。一タラント与えられたしもべに対して、それを何もしないで土の中に隠していたことに対して、悪い怠惰なしもべだとイエスもおっしゃられた。なぜ何もしなかったのか、主人のことを悪口言ってどうして終わるのか、せっかく与えられたチャンスを生かさなかったのか。会話桶が汚くなることを嫌がって牛を飼うことをやめてはなりません。さあ、あなたの人生の中にも神様はたくさんの可能性を与えてくださる。あなたがスポーツ選手として将来に大きな夢を持っているならば、大いに練習しましょう。今日もクタクタになるまで自分を追い込んでトレーニングしようではありませんか。あなたがビジネスの世界で大成功したいならば、さあ、あなたの持っている商品やあなたのアイデアを売り込むために今日もたくさんの人と出会いましょう。セールスマンであるならば、大成功するセールスマンは誰よりも断られたことの多いセールスマンです。人から断られることもある、がっかりすることもある。でもあなたはビジネスの中で成功したいならば、今日も一人でも多くの人と出会うべきです。あなたが子育てで幸せを体験したいなら、子供に少々文句を言われようと、子供から嫌われようと、親として徹底的に愛そうではありませんか。あなたの子供さんの親と呼ばれるのはあなたしかいないのですから、しっかり愛を持って語り、褒め、時にはしつけ、叱り、親として関わっていきましょう。あなたの会話桶も汚れていくでしょう。でもその汗やため息や涙は無駄にならない。あなたがそれを厭わないときに、あなたの人生に必ず大きな祝福がやってきます。神様はその祝福をあなたのために与えてくださいます。しっかりといただきましょう。今お祈りをします。神様、どうぞこの画面の前のお一人お一人を祝福し、私たちは楽でいいからといって何もしない、何も起こらない冷たいままの人生は選びません。会話桶が汚れるでしょう。私の体も疲れるでしょう。クタクタにもなるでしょう。汗をかき、ため息、涙も流さなくちゃいけないかもしれない。しかし神様から与えられた人生に向けて、私はチャレンジできることを感謝します。今画面の前のお一人お一人を祝福し、今日も神様あなたに祈って何かことを起こすことができますように。何もしない、何も起こさない静けさよりも、神様、手を伸ばして行動する、そんな慌てふためく忙しさがあることを私は求めます。それが必ず大きな祝福につながることを知っていますから。神様、どうぞ画面の前のお一人お一人を祝福してください。あなたの恵みが豊かにありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さあ、今日もあなたが何もしないのではなくて、 何かをすることを選ばれますように。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。